どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ボロボロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハマさん、お久しぶりですね。
久しぶりですね。
ね、今日は
対面型ということで、
対面で、
うん、
はい、年末なんで
ね、恒例になりましたね、これもね。
ね、
うん、
で、まあ、年末なので今年良かった、これは仕事に役立つぞという本を持ってきましたんでは
いはいはいはい、
それをね、ぜひ紹介したいと思います。
いいね。
こちら、ドン。
あー、知ってる、それ。
知ってます、
ブルージャイアント。
ブルージャイアント、もうマジ最高。
いいんすか、見て。
あ、いいっすよ。これね、今年劇場版アニメが公開されて、
はいはい、
大ヒットだったんですけど、
これめっちゃ面白いらしいですね。
あ、読んでないですか？
読んでないんすよ。
いやー、もう最高ですよ。
もう本というか漫画だよね、これ
あ、そっち、本、漫画は本に入らない問題。
いや、入る入る入る。
あ、本当ですか？僕入らない派ですけど、
うん、入らないんかい？
いやー、これがもう今年ベストのビジネス書と言っても過言ではない
ビジネス書なんや。
はい。まあ、一応ジャズの話なんですよ、
うん、
でもジャズの話だからといって作品のテーマが音楽だとは限らないですよね、
うんうんうんうん、
このブルージャイアント、
うん、
これね、まだ途中までしか読んでないんですよ。
あ、そうなんや。
で、全部で最初の無印ブルージャイアントが10巻あって、
うんうん、
その後がブルージャイアントシュプリームだったかな、
うん、
がなんか海外編みたいなのがあるんですけど、
うん、
この最初の10巻しかまだ読んでなくて、
うん、
一昨日読み終えて、
うん、
めっちゃいいなと。
へえ。
まあ、そんな読み途中ではあるんですけれども、
うん、
僕は思うにね、この作品、神の見えざる手だなと
お、
知ってますよね、
はい、
これはあのアダム・スミス国富論、
うん、
出てくる言葉、神の見えざる手。
はいはいはい、経済学部ですから僕も
そっか、
アダム・スミスの国富論は一番最初に習うよ、経済学部。
あ、そうなんですか、うん、え、じゃあ神の見えざる手説明できます？
できないですね
ね、うん、まあ、ざっくり言うと、その個人が自分の利益を追求しようと思うと、
うんうんうん、
無意識のうちに社会全体に対して利益がもたらされるっていう、
うん、
例えば、
うん、
まあ、あるパン屋さんがありますと。
で、
そのパン屋さんが、
うん、
俺もっとお金稼ぎたいぞと思って、
うんうんうん、
じゃあ頑張ってパンいっぱい売ろうと、
うん、
思って、そのライバルの、まあ、コンビニとか他のパン屋さんとかよりもっといいパン作るぞってなると、
うん、
結果的にそこのパン屋さんに行く人は、
うん、
より美味しいパンを食べられるようになるっていう、
うんうんうんうん、
まあ、めっちゃ分かりやすく言うとそんな感じですね。
はいはいはいはい。
そう、パン屋さんは自分の利益だけを考えているんだけれども、
うん、
結果的に周りの人もちょっとずつ得をしていくってい
う
のが神の見えざる手なんですけど、
はいはいはい、そうですよね。もう漢字そのまんまですよね。国富論って国に富に論ですもんね。国が豊かになっていくってことですよね、
うん、はい、
うん、
もうこれです、ブルージャイアント。
ブルージャイアント、アダム・スミスの国富論なんだ、
はい、が元ネタだと言っても差し支えないでしょう
本当、
はい、これこそね、起業家なりビジネスマン必須の知識ではないかということで、
うん、
年末はこれを読みましょうと、
うんうんうん、
はい、決してこの前読み終えたブルージャイアントが面白いからその話をしたいがために、
うん、
無理やりビジネスと結びつけているというわけではない、
はいはいはい、
はい、いうことは強く言っておきたいですね。
これどういう話なんですか？
あらすじいくと、
うん、
まあ、まあ、ジャズの話でして、
うん、
その主人公の宮本大っていう男の子が、最初一巻だと高校生なんですけど、
うん、
その第一部終わる頃には19歳ぐらいになってるのかな、
うんうん、
で、まあ、その男の子が世界一のジャズプレイヤーに俺はなると。
おお、ワンピースやん。
あ、ワンピースっぽいですね。
俺は海賊王になるやん。
そう、主人公もね、ちょっとルフィっぽい感じあるんですよ。
へえ。
まあまあまあ、であらすじでいくと、
うん、
まあ、そのジャズプレイヤーになりたいんだけれども、
うん、
結構そのまっすぐでバカなやつ、
うん、
まあ、それ、ね、作中で使われてた言葉なんで、まっすぐでバカなやつだと、
うん、
いうことで練習方法を全く知らないんですよね。そのサックスをやるんですけど、
はいはいはい、
でそのサックスの練習をどうしようか分かんないから独学で音楽聴きながらそれと同じように吹くっていう練習だけを毎日毎日河原で練習してるんだけども、
うんうん、
まあ、独学だからその楽譜も読めないし音楽理論も全く知らない、
うんうんうん、
けれどもその演奏にはなんか上手い下手とかを超えた人を圧倒する魅了するようなものがあると、
うん、なるほど。
いうことでそのサックスの腕を磨きながらいろんな人と出会い、 別れ少しずつ夢に近づいていくみたいな話ですね。
へえ、面白そう。
で僕がね結構序盤の方で、うん、これ多分その映画にはなってない場面だと思うんですけど、
うん、
好きな場面がその高校の文化祭で、
うん、
その文化祭に出演するっていうのがあるんですけど、
うん、
その周りはみんなロックバンドなんですよ、
うん、
その主人公の周りはもうジャズやってる人誰もいないので
一、はいはい、
人でサックスで出演しますと、
うん、
でなんだあいつみたいな感じで言われるんだけど、うん、もう最初バババババって弾くと、
うん、
みんななんかおおと、
うん、
なんだこれはって今まで聞いたことないぞっていうことで結構圧倒されて、
うん、
で1曲目終わって、
うん、
そしたらその次に音楽の黒木先生っていうね、
うん、
めっちゃいい人が出てくるんですよ
はいはい、
もうこれが最高で、
はいはい、もう今ハリーさんの顔が似たってなってるもんね黒木さんの話するとき、
いや本当いいんですよこれ、
どこ
切り取っても面白いんですけど、
うん、
まあ、まあ僕好きなのこの黒木先生パートなんで、
うん、
黒木先生ゲストですみたいな感じで呼ぶんですよ舞台に、
うんうんうん、
で、まあ、そこからなんか黒木先生のちょっと回想シーンみたいなのが入って、
うん、
まあ、音楽の授業って、
うん、
高校の音楽の授業って大学受験に全然関係ないし、
うん、
もう誰も聞いてないんですよね、
うんうんうん、
もうみんな寝てるか喋ってるかしかしてないんですけど、その主人公がサックスを手に入れた時に、
うん、
一番最初に相談に行ったのがこの音楽の黒木先生なんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、この人がサックスのあの運指標って言ってどこを押さえたらどんな音が出るかっていう紙をくれて、
うん、
でその時に先生上手くなりたいんだけどどうすればいいですかって言ったら、うん、毎日毎日ずっと吹き続けるの、
うん、
そしたら必ず上手くなりますって言って、
うん、
もうそれを聞いたこの主人公は本当に毎日毎日吹き続けるんですよ、
うんうん、
でその文化祭の日が近づいてきた時に黒木先生に一緒に舞台に立ってピアノ弾いてくださいっていう風にお願いして、
うん、
で、まあ、黒木先生は引き受けますと、
うん、
でその舞台で学校の校歌をジャズにアレンジしたものを弾いて、もう会場が熱狂の渦に巻き込まれるんですよ、
うん
い
いね、
で、そのサックスかっこいいし音楽の先生もめちゃめちゃすごいなと、
うんうんうん、
もうこの椅子から腰を浮かしてダダダダダってピアノ、
はいはい、かっこいい、
もうめちゃくちゃかっこいいんですよ、
うんうん、
でわすごいなということで、その演奏が終わってその舞台の体育館出た後にこのまた先生のモノローグみたいなのがあって、
うん、
これまで何年何十年と音楽の先生をやってきて、
うん、
まあ、その中にはバンドマンになりたいと思って、
うん、
こうたくさんの子たちがその夢を目指し、うん、そしてたくさんの子たちが挫折していったと、
うん、
私たちはその子に対して何かしてあげられただろうかと、
うん、
いうことを思っていたんだけれども、うん、その文化祭の舞台を終えた後にその先生が思ったのが、その最初に一緒に演奏してほしいと言われた時に、
うん、
ジャズかと、
うん、
ジャズでみんなが聴いてくれるんだろうかと、
うん、
不安だったんだけれども実はやってみたらもうすごいことになったと、
うん、
そうか先生の方が音楽を信じられていなかったのねと、
うん、
いうことでもう先生がちょっと
うるっと
うるっとするみたいな
感動する話じゃないですかそれ。
めちゃいいんですよ、
うん、
でもこんな感じでこの主人公の人が何かをやろうとすると、
うん、
それにつられてこの周りの人たちもなんかいい方向に動いていくんですよ。
はいはいはいはい。
っていうのが結構ずっと続いていって、
うーん、
なんかすごいその辺がね結構魅力の一つだなと。
なんか映画やってませんでした？
映画やってました。
ね、
今年の頭ぐらいにやってました、ね、
なんかスラムダンクかブルージャイアンとかみたいな感じになってなかった？
あ、そうですね、そうそうそう
ですよね。へえ、これそんな面白いんや。まあ映画になるくらいだから面白いんだろうね。
そう、いいんですよ。で、まあ、他にもねその結構ねその、まあ、企業的にもいいと言ったのはあながち嘘でもないというか、
うん、
この、まあ、最初めっちゃ下手なんですよ、
うん、
主人公、
うんうんうん、
下手だけどなんか魅力があるなと、
うん、
でこの原石を、
うん、
磨かねばならんなというのをこの楽器屋の人とかなんかジャズバーの人とかが気づいて、
ま
あ何とかしてあげようということでサックスを教えてくれる人と出会うんですよ。でまあその人師匠と呼んで、その人はもう本当にジャズの本当に主人公と同じようにジャズのプレイヤーを目指してアメリカ留学したんだけれども結局なれなかった。でその人生をかけてチャレンジした夢を果たせなかったんだけれども演奏はもうプロレベルにうまいと、
うん、
でまあそんな人が君にサックスを教えてあげようって言ってくれるんですよ、
うん、
でここであのスキルを上達させるために やらなければならないことというのをね、
うん、
昔どっかの回で言ったと思うんですけど、
うん、
まあ、よく聞くのはあれですね、1万時間練習すればプロになれるっていう1万時間の法則、うん、あ、
はいはいはい
はい、ありましたけれども、まあ、その回やった時に実はあんまり正しくないかもしれないと、
うん、
その目安として1万時間っていうのはいいんだけれども、うん、やっぱりいい先生がいるっていうのがもう必須だと、
うん、それね、うん、
はい、いうことで、主人公の人もですね、まあ、独学ではなくちゃんと先生についていい指導を受けながらめきめき腕を上げていくっていうのが一つあって、であとその、まあ、ちょっとそこから時間飛ぶんですけど、まあ、東京に出て行って、
うん、
これ若干ネタバレなんですけど、まあ、そんな確信に、ね、迫るネタバレじゃないんで言っちゃいますけど、
うん、
主人公がまあ初ライブをするんですよね、
うん、
その東京行ってバンド組んで、
はいはい、
初ライブしようって言うんだけれども、それも主人公が勝手に決めちゃうんですよ、
うん、
もうこの日やるからって言って、うん、でだけれどもそのメンバーの一人は反対するんですよ、
うん、
まだまだ俺たち名前も知られてないし練習量も足りないから、うん、バンドとして完成してないと、
うん、
そんな状態でライブをしてもメリットがない、恥をかいて終了ですと、
うんうんうんうん、
言われるんだけれども、この主人公はいやそれでも俺は見てみたい、
うん、
完成してない今の俺たちが客の前でどうなるのか、本当に何も起こらないのかを実際見てみたいと言って、
うん、
やって最初のライブ来てくれたお客さん4人なんですよ、
うんうんうん、いいね、
めちゃ少ないと、もう常連さん3人と2000枚チラシをまいて来てくれた1人の計4人しかいない、
うんうんうん、
でほらなという感じではあったんですけども、うん、まあなんかやってよかったねみたいな感じになるんですよ。でこのリード・ホフマンというですね、
うん、
シリコンバレーの投資家がいるんですけど、
ほうほう、
はい、リンクトインっていうサービスを作ったこの人の有名な言葉で、最初に公開したプロダクトを見て恥ずかしさを覚えなかったら、
うん、
それはローンチが遅すぎたということだっていう、
あーなるほどね、
いうセリフが、セリフというか、言葉があります、
うん、
そのままなんですけど、完璧なものができてからリリースします、うん、じゃあ遅すぎるというか、その完璧なものを作るのに時間を割くぐらいなら、
うん、
とっとと公開して、
うん、
フィードバックを得て、まあ、それを聞きながらもっとどんどん機能を追加したりとかして、
うん、
いかないとダメだよっていうことがあって、まあスタートアップ界の定番みたいなやり方なんですけれども、
はいはいはい、
いやこれだなと、
うん、
最初もう早すぎるし誰も来ないかもしれない、
うんうんうんうん、
まあ、実際誰もほぼ来なかったんですけども、
うん、
けれどもそのタイミングでやっぱやるべきだったんですよ、
うんうんうん、
で完璧なもの待ってたらモチベー続かなかったかもしれないし、いろいろあったかもしれない、やってよかった、
いやー間違いないですね、
はい、
いやでもそのリード・ホフマンの言ってることって僕も 100% 賛成ですね、
おはいはいはい、
だってさこのゴロゴロ企業ラジオもさ、ゴロゴロトーキングもさ、
はい、
もう初回を思い返してくださいよ、
あのゴロゴロトーキングの第1回ね、もう恥ずかしくて聞けないですよ、
そうそうですよね、
うん、
あれもなんか何人の人が聞いてくれてるのかとかあんま考えてなかったもんね、
そうですね、
始めた当初って、
うん、
でまだ俺らも完成してないよねこのラジオ番組も、
そうですね、まだまだ成長の余地が、うん、
あるよね多分ね、はい、でもとりあえず走りながら考えるみたいなスタンスじゃないですか、
そうですね、
うん、やっぱこのスタンスがいいなってやりながら自分でも思いますよね、
ああはいはいはい、
やりながらいろんなご意見もらって、
確かにね、
うん、で改善改善でなんとなく自分の理想に近づいていくみたいな、
うん、
最初から完璧なものを作ってリリースするなんて、まあ、ある意味 不可能だし、
うん、
その完璧だと思ったものが絶対完璧なわけないですから、
そうですよね、
うん、
うん、でも完璧なもの待ってたら完璧な台本を作り、
そうそうそう、
ちょっとね、機材もいいものを揃え
揃えてやっぱアジャストしていかないとダメなんですよ、
そうです、こう
適応適応で ね、うん、
最初に見せるの恥ずかしいと思う、
はい、恥ずかしいですよもうあれは我々
恥ずかしいですね、うん、いやーという感じでね、めっちゃいいなということなんですけど、うん、その、まあ、これが受けるというのも、受けるというか売れるっていうのもこの漫画がすごいいいなと思ってて、
うん、
なんか結構ねやっぱ残酷な場面もあるんですよね、現実を突きつけられるというか、
うん、
ゆるふわ日常でのほほんではないみたいな、
うんうんうん、
っていうところで 自己実現のためにどうすべきかみたいなことの答えがあるような気がして、結構やっぱりその今の時代的に自分で目標を見つけて、それに向かってどのように行動していくかっていうのが課題として特に若い人はあるんじゃないかなと思っていて、まあ今まではねある程度レールが決められていてその上をやっていけばよかったんですけれども、
もうその時代終わりましたよ。
もうそうですよ、歴史的に見たらね、その結婚とかも家同士で決めてたのが自由恋愛になり、職業も自由に選択できますと。でしかもね、仕事選べるだけじゃなくて、その会社員だけじゃなくて、なんか YouTuber みたいな、好きなことをして生きていこうみたいな風潮があって、じゃあ好きなことっていうようなものを見つけて、さらにそれに向かって頑張んなきゃいけないのっていうちょっと誰が教えてくれるんですかみたいな。
そうよ、ある意味だからカオスですよね。なんか昔のその大企業に勤めてて仕事を与えられるものでこれさえやっとけばいいみたいな時代じゃないじゃないですか今って。も
う、
でたとえ大企業に勤めててもこれさえやっとけば大丈夫みたいな会社員ももう今少ないと思うんですよね。
はい、
自分で仕事作っていかなきゃいけないし、自分でやること考えて、なんか方向性も決めて、そのカスタマイズしていかなきゃいけないじゃないですか。
はい、
なんでなんか時代は本当に変わったなと思いますね最近は。特に変わったなと思いますね。だからこれから 4,5 年後とかにまた想像もできなかったような職業がまた出てくるんですよ。もう全起業家におすすめしたい漫画ですね。
そうです
ね、
もう
これは
やっぱ起業家といえば投資家にね、売り込みしないといけないんですけど、まあしてますもちろん、
この人も。
はい、なんかねすごい有名なジャズの、日本のジャズの一番すごいステージみたいなところの担当者みたいな人のところに、なんかちょっと挨拶のメールをしてちょっと会ってくださいと、いうことを言ってなんかライブ見に来てもらって、どうでしたかみたいに言うんですけど、まあケチョンケチョンに言われ、どころかもう説教されて、もういいんですよこの平さんの説教シーンといえば、もう見た人ならあれねっていう、はいはいはい、いいよねっていう場所なんですけど、いいんですよあれも。なんでね、もう本当に読んでほしいですね。
はいはいはい、
最初の黒木先生もそうなんですけど、やっぱこうなんかみんなそういう人との関係結構一期一会な感じが多いんですけど、出会いあり別れありで、なんかみんなちょっとずつこの大という主人公に自分の人生の一部を託してるみたいな。
もうワンピースじゃないですか。
ワンピースもそうだっけ、
ワンピースもなんかこの仲間たちがルフィが海賊王になるその旅を一緒に楽しんでるよね。
ああはあはあはあ、
そういう構成になってるあの漫画は。
なるほど。そうだから 一番近い漫画と言われたら多分ワンピースな気もする。
全然違うけどね
違うけどね
まあでも根っこは一緒なのか。
なんか特にねやっぱ主人公ルフィってやっぱ怖いじゃないですか、あいつ何考えてるか分かんないし。
まあ破天荒というか
実際いたらちょっと怖くないですかあいつい
や体伸びますからね
いやそういうところじゃなくてなんかこの内面が読めないというか、
まあ確かに
ね、なんかすごい開けてるように見せてるけど、本当はその奥にまだ扉ないですかみたいな感じしませんルフィ。
いやそこまで深くルフィ考察できないな俺は
なんかちょっと得体の知れなさみたいなのあるなと思って、ルフィ
多分なんか何も考えてないような感じはあるけどね。キャラ設定的にね。
だからなんかルフィのちょっと恐怖に近しいものをこの主人公にも感じるなというのは、
天真爛漫で明るいんだねこの人は。
そうですね、はい、ということでねブルージャイアント、
はい、
もうマジでめちゃくちゃいいのでぜひね買って読んでくださいと。
はい、もう読みますこれは。
はい、
もうハリーさんがそこまでおすすめする漫画だったら
いやでもね映画だけ見ても結構いいらしいですよ。
あ、そうなんすか。
なんでまあ
漫画読んでなくても分かるんだ。
分かるみたいですね。まあ一部ねその説明されてないキャラとかが出てきたりするらしいんですけど、まあでも全然見れるみたいだし、めちゃ泣けるらしいですね。
珍しいですね、なんかハリーさんがこんな漫画をおすすめするなんて。
なんかね、いや漫画はね、おすすめしたいんですけどね、 なかなかどう喋ったもんかなっていう。
はいはい、確かに
企業ラジオだしなっていうところもあって
確かに、
うん、なんだけれども、まあブルージャイアントはねいけるなということで、
うん、
はい、年末年始読んでみてくださいと、
はい、
いうことで、今回の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています、
はい、
それでは、今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。